大項目1点目、2040年を見据えた持続可能な介護サービス提供体制について、中項目1点目、介護サービス提供体制の現状と課題についてお伺いさせていただきます。我が国では2040年に向けて高齢者人口がピークを迎える一方、生産年齢人口の減少がさらに進むことが見込まれており、介護を必要とする高齢者をどのように支えていくかが大きな課題となっております。留萌市においても高齢化率が 40% を超える中、今後は高齢者人口の減少に伴い介護需要が一定程度減少していくことが見込まれ、一方それを支える生産年齢人口や介護人材についても減少していくことが予想されております。介護需要が減少したとしても、それを上回る速度で介護人材や介護事業所などの供給力が減少すれば、必要な介護サービスを維持することが困難になる可能性があります。介護サービスの多くは民間事業者によって提供されておりますが、介護保険の保険者である留萌市として、単にサービスの利用者数や給付実績を把握するだけではなく、人材不足による受け入れ制限やサービスの縮小、事業継続上の課題など、サービスを供給する側の実態まで把握することが必要であると考えております。そこでまず、現在の留萌市における介護サービス提供体制について、サービスの充足状況や人材確保、事業継続受け入れ状況などを含め、どのような現状と課題があるのか、認識を伺わせていただきます。中項目2点目、人口減少下における介護サービスの持続可能性についてお伺いいたします。人口減少に伴い高齢者人口減少し、介護需要についても一定程度減少していくと想定されていると先ほども申しました。しかし介護需要が減少することと必要な介護サービスを将来にわたり維持することとは必ずしも同じではないと私は考えております。介護サービスを支える生産年齢人口や介護需要従業者が、介護需要以上の速度で減少した場合、利用者の減少などによって事業所の経営が成り立たなくなった場合には、サービスを必要とする市民が存在していてもサービスそのものを提供できない状況が生じてしまいます。特に、人口減少が進む地域においては、単に将来の介護需要を推計するだけではなく、その需要に対して必要なサービスを提供できる人材や事業所が地域に残るかという供給側からの検証が重要であると私は考えております。そこで市は2040年を見据え、介護需要の変化だけではなく、介護人材や介護事業所などのサービスを提供する側の供給力も含め、必要な介護サービスを将来にわたって維持することが可能なのか、留萌市としての見通しについて伺わせていただきます。中項目3点目、第10期介護保険事業計画における取り組みについて伺わせていただきます。市長は市政執行方針において市民の健康と暮らしの安全を掲げ、地域医療については医師確保や病院経営改善など具体的な取り組みを示している一方、介護については第10期高齢者保険福祉計画、介護保険事業計画の策定や地域包括支援センターを中心とした関係機関との連携などが示されているものの、今後深刻化が予想される介護人材の確保や介護サービス提供体制の維持に向けた留萌市としての具体的な政策は十分に示されていないように感じております。第10期計画では2040年を見据え、中長期的な介護サービス提供体制における検討が求められており、留萌市においても国や道から示された基本指針や各種調査を反映するだけでなく、留萌市の介護サービスが抱える課題を明確化した上で、市長としての介護人材の確保、事業所の経営、事業継続への支援、維持すべき介護サービス機能について留萌市独自の具体的な施策や目標計画に位置づける考えはあるのか伺わせていただきます。大項目2点目、疾病予防とワクチン接種向上。市長は市政執行方針において健康寿命の延伸に向けて医療体制の充実とともに疾病予防や健康増進も重要であるとの考えを示されております。疾病予防の一つに予防接種があります。感染症の中にはワクチンを接種することで発症を予防したり、感染した場合の重症化を防いだりできる疾病があります。予防接種は疾病の発症や重症化を予防し、市民の健康を守る重要な手段の一つですが、制度やワクチンが用意されているだけでは十分ではありません。市民がワクチンの必要性について正しい情報を得た上で接種を判断できること、そして接種を希望する方が実際に接種しやすい環境が整っていること、この両方が重要であると考えております。そこで高齢者肺炎球菌ワクチンの接種率向上と 市民周知、そしてワクチンを接種しやすい環境整備という2点からお伺いさせていただきます。中項目1点目、高齢者肺炎球菌ワクチンの接種向上と市民周知。肺炎は高齢者にとって決して軽視できる疾病ではありません。厚生労働省の人口動態統計では、肺炎は我が国の死因の上位を占めており、高齢化が進む中、肺炎による重症化をいかに予防するかは重要な課題であると考えております。令和8年度から高齢者肺炎球菌の定期接種に使用できるワクチンが、従来の23価肺炎球菌ポリサッカライドワクチンから20価肺炎球菌結合型ワクチンに変更され、対象者に1回接種となっております。一方、留萌市の令和7年9月の決算委員会において、私は高齢者肺炎球菌ワクチンの接種状況について質問させていただきました。令和5年度の定期接種者は112名に対し、令和6年度は20名であり、接種率については把握してないとの答弁がありました。高齢化が進む留萌市において、肺炎による重症化を予防することは市民の健康を守るだけでなく、入院やその後の身体機能低下を防ぎ、地域を守るという観点からも重要であると考えております。そこで現在の高齢者肺炎球菌ワクチンの接種状況と接種率の向上について、どのような課題認識を持っているのか伺わせていただきます。中項目2点目、ワクチンを接種しやすい環境整備について伺います。ワクチンの接種率を向上するためには、その必要性を周知するだけではなく、接種を希望する市民がその必要な情報を分かりやすく得ることができ、実際に接種しやすい環境を整えることが重要であると、先ほども述べさせていただきました。予防接種には、小児の定期接種をはじめ、高齢者肺炎球菌ワクチンや帯状疱疹など成人を対象するものもあり、対象となる市民が接種時期や接種できる医療機関、予約方法などを容易に確認できる情報提供も必要です。また、小児の予防接種については、接種できる曜日や時間帯、予約方法などによって、子どもの学校生活や保護者の就労との両立が難しい場合もあります。このように、接種しやすい環境を整えるためには、市民への分かりやすい情報提供とともに、予約方法や接種できる曜日、時間帯など、実際の接種体制についても市民のニーズを把握し、必要に応じて改善していくことが重要であると考えております。そこで、予防接種を実施する市として、市内における小児予防接種について、保護者の就労や子どもの学校生活の両立という観点から、予約方法や接種できる曜日、時間帯など、どのような課題があると認識しているのか、また保護者の負担やニーズをどのように把握し、医師会や市内医療機関との連携を含め、接種しやすい環境の整備にどのように取り組んでいく考えなのか、お伺いさせていただき、以上1回目の質問とさせていただきます。
答弁を求めます。市長。
宇川議員のご質問にお答えいたします。まず大項目1点目、2040年を見据えた持続可能な介護サービス提供体制の中で、中項目1点目、介護サービス提供体制の現状と課題として、介護サービス提供体制について、サービスの種別ごとの充足状況、介護人材の不足や高齢化、人材不足による受け入れ制の制限やサービスの縮小、事業者の経営、そしてその継続上の問題はどのように捉えているかということですけれども、現状では、通所系のサービスでは、定員数の縮小の変更はございませんが、通所リハビリテーションでは定員を超える希望者がいるため、利用希望から利用開始までに時間を要していること、また訪問介護など訪問系のサービスや介護支援専門員が在籍する居宅介護支援事業所はサービス提供形態が1対1であることから、人員に余裕がある事業所は少なく、利用開始時期を調整する状況があると把握しております。また、施設系サービスでは、介護老人福祉施設において、人材不足を背景に、現状の介護人員数に見合う利用受け入れに人数数 入居数を制限し、併設する短期入所生活介護の利用の受け入れも止めている状況があると把握しております。事業所での人材不足や離職防止対策として外国人雇用を開始している事業所も数箇所あり、紹介にかかる高額な費用負担や外国人雇用の継続のため、住宅の確保や滞在を継続するための生活支援などについて、さまざまな工夫をされていること、また、外国人雇用をしていない事業所では、事業管理者自身が現場実働を担い、見通しを立て、課題の対応を進める余裕がないということもお聞きしているところです。このような現状を受けまして、課題としては、介護人材の確保・育成と離職防止が大きなものと受け止めており、国が進める ICT の導入などによる業務の効率化を含め、事業所経営の安定化を図る必要があると認識しているところでございます。続いて、中項目2点目、人口減少下における介護サービスの持続可能性として、2040年を見据えて、介護需要の変化だけではなく、介護人材数や経営環境など、サービスを提供する側の将来推計をどのように行っているのかというご質問です。現状では、令和3年度から令和5年度の認定実績に基づき、令和6年度から令和8年度における要介護・要支援認定者数を推計した要介護・要支援認定者数の推計、それから令和3年度から令和5年度の施設・居住系サービスの利用実績をもとに、各サービス別の利用者の伸びを加味した利用者数の推計、各サービスの実績と見込み、3つ目に、サービス別に推計された総給付費、保険料給付に必要な費用を推計し、標準給付額を計算した標準給付費見込み額、4つ目に、介護保険事業に必要な事業費をもとに、第1号被保険者の負担割合や調整交付金などを考慮して、保険料の収納必要額を算出した保険料収納必要額の推計が将来推計として算出されております。介護人材数や経営環境などは、介護保険事業計画においては、将来推計は算出していませんが、各事業所と定期的に情報交換等を行う中で、把握に努め、計画の参考とさせていただきたいと考えているところです。次に、現在の介護サービスの提供体制を将来に向かって維持することが可能と考えているのかというご質問でございます。現時点では、令和3年度から令和5年度の施設・居住系サービスの利用実績をもとに、各サービス別の利用者の伸びを加味した利用者数の推計、各サービスの実績と見込みが将来推計として算出されています。今回、国の方針により、第10期各都道府県介護保険事業支援計画において、介護人材の需給推計、介護人材の確保に向けた取り組みとその目標を盛り込むことになったところでございます。現状においては、居宅介護支援事業所などの一部サービスでは、余裕がないところもありますが、先ほども申し上げましたとおり、各事業所とも限られた介護人材で工夫しながら、介護サービスを提供しているところであり、将来にわたり介護サービスの提供体制を維持するためには、それを支える介護人材の確保が重要であると考えているところでございます。次に、中項目3点目、第10期介護保険事業計画における取り組みについてとして、介護サービスが抱える課題を明確化した上で、介護人材の確保、事業所の経営、事業継続への支援、維持すべき介護サービス機能について、留萌市独自の具体的な施策や目標を計画に位置づける考えはあるかというご質問ですが、介護サービスは多様化、複雑化していく一方で、 現役世代である生産年齢人口の減少も見込まれる中、将来にわたって必要な介護サービスを安心して受けられるよう、その担い手も確保することは喫緊の課題であります。また、介護事業所の運営についても、人件費、事業経費の高騰などによります、ますます経営環境が厳しくなることが予想されているところです。計画策定においては、留萌市介護保険事業協議会にご審議いただいているところであり、留萌市独自の具体的な施策や目標についても、運営協議会と協議しながら検討してまいりたいと考えているところです。次に、大項目2点目、疾病予防とワクチン接種率向上についての中で、中項目1点目、高齢者肺炎球菌ワクチンの接種向上と市民周知として、令和6年度および令和7年度における高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種対象者数、接種者数および接種率をどう把握しているかということです。市では、高齢者肺炎球菌ワクチンの接種実績について、各医療機関から提出いただいた接種後の予診票を健康管理システムに入力することで、接種台帳を作成し、接種者数および接種率を把握しています。令和6年度の定期接種対象者数は227人のうち、接種した人が22人、接種率は 9.7% となっています。また、令和7年度の定期接種対象者数は246人のうち、接種した人が58人、接種率は 23.6% となっておりますが、市では満70歳以上の未接種者に対する任意接種も行っておりますので、任意接種者数も含めますと、令和7年度末時点で満65歳以上の接種対象者数は6983人のうち、すでに接種した人が2097人であり、接種率は約 30% となっており、全国平均が 30% から 40% と言われているため、ほぼ平均に近い推移をしていると考えておるところでございます。次に、対象者への個別通知や接種勧奨を含め、症例を含め、接種率向上に向けてどのような課題があると認識しているかというお尋ねですけれども、市では毎月満65歳を迎える方に対して、高齢者肺炎球菌予防接種の対象者であることを個別に勧奨、症例通知をしているところでございます。また、満70歳以上の任意接種の 女性につきましては、毎年4月の広報誌に保険事業一覧を織り込むことでお知らせしています。しかし、先ほども申し上げましたとおり、令和7年度の定期接種の接種率が 23.6% だったこと、任意接種も含めた全体の接種率も約 30% であり、肺炎で亡くなる高齢者も多いことから、接種率の向上に向け、広報誌や町内回覧等を利用した周知方法の改善に向け、対応してまいりたいと考えております。続いて、中項目2点目、ワクチン接種しやすい環境の整備として、予防接種を実施する市として、保護者の就労や子どもの学校生活との両立という観点から、市内における小児予防接種の予約方法、接種曜日、時間などについて、どのような課題やニーズがあると認識しているのか、また、医師会や市内医療機関との連携調整を含め、接種しやすい環境の整備についてというお尋ねでございます。保護者や子どもなどが希望する接種曜日や時間のニーズ等に関しましては、特段捉えておりませんけれども、市内医療機関においては、診療、治療と並行して、土曜日も接種可能な医療機関もあり、可能な限り予防接種を実施していただいているところです。さらには予防接種については、いずれも接種可能期間が1年以上ございますので、学校の長期休業期間中の接種も選択肢の一つとなっているところでございます。市としましては、今後も留萌医師会や 市内医療機関と連携して、小児の予防接種も含め、接種しやすい環境づくりに努めてまいります。
宇川議員。
はい、それでは大項目1の中項目1から再質問させていただきたいと思います。先ほどですね、人材確保にやはり課題があるという答弁がありました。先ほどの答弁では、居宅介護支援の需要需給に余裕がない、特別老人ホームの人材不足により受け入れを制限している、事業所によってはサービスの縮小もあるということでしたが、その中でですね、各サービスなんですけども、その利用するってなった時からこう時間がかかると思うんですけど、そのサービスを必要としてから利用開始までどの程度の時間期間を要すると市は把握しているのか伺います。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。サービスの利用までの期間、先ほど言われました居宅系サービス、訪問介護ですとか、そういうものは、すぐに言ってもできない、というところではございますけれども、サービスを、事業所に、何度も言いつつですね、当たっていただくような形を取りつつやっていただいているのが現状でございまして、そういう中では数ヶ月というわけではないんですけれども、ある程度の期間、1月2月あればですね、利用できるというふうな具合でですね、現場から伺っているところでございます。以上です。
宇川議員。
そのような、その1ヶ月2ヶ月という中で、すごく家族の困りごとっていうのがどんどん増えていったりだとか、ご本人もそうなんですけど、中でこういう事業っていうのは民間事業者の協力のもと成り立っているこの介護サービスなんですが、このような課題っていうものが明確にある中で、市としてはどのような対策を今後行っていくのかお伺いさせていただきます。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。介護系サービスにおきましては、市内で、サービスがですね、いつでも使えるような状態っていうのが、本当にいいのかっていうところも、やはり事業所のですね、経営の面からするとですね、ある程度満床に近い形で進むのがいいというのも、事実でございまして、そういう中におきましてはですね、うちの、地域包括支援センターの方で、相談を受けつつ、また、ケアマネさんとも話しつつですね、そういうような連携をしながらですね、すぐに、使えるような状態になるようにですね、今現状では努力しているところでございます。
宇川議員。
わかりました。で、今、答弁いただいた、人材不足、高齢化、事業所の経営状況という、こうした、介護サービス取り巻く課題っていうのが非常に多いんではないかなと私考えてますけどですね、その中の要の部署である市長はですね、今年度これまで介護支援課だったものをですね、高齢者福祉課へ改めております。で、市の組織機構の見直しということだと思いますけどもですね、いろんな市のホームページだとかまちづくり懇談会でも、なぜ名前変えたのか明確な説明がなかったかのように僕は記憶しているんですけど、市長はなぜですね、介護支援課を高齢者福祉課へ改めたのか、どのような考えによるものなのか伺います。
暫時休憩いたします。大丈夫。再開いたします。総務部長。
申し訳ありません。組織 の、名称のという形でちょっとお答えさせていただきます。高齢者支援課という形にとったのはですね、包括支援センター自体がまずは一つ事業所として運用しているという部分と、あと介護支援とですね、高齢者支援、こういったところも一体にですね、考えていく必要があるということも踏まえまして、今回の組織の変更の中で、こういった形を取らせていただいたところでございます。以上です。
宇川議員。
っていうですね、明確な説明をですね、まちづくり懇談会などでしていただけると皆様理解はできたのかなと思ってるんですけど、昨年私もこうまた、一般質問においてですね、地域包括支援センターについて質問させていただいたわけですけども、総合相談件数が3600件を超えて、居宅介護支援事業所の受け入れに限界があることから、介護予防ケアマネジメントを地域包括支援センターで まあ、直接、担当する割合が 46% まで上昇しているという答弁をいただきました。要するに業務負担についてかなり課題があるということで、確認させていただいたんですけども、今年ですね、この人員配置を見ると高齢者福祉課への組織改編に伴って地域包括支援センターから、介護高齢者課に人員配置がかなり移っているように見受けられるんですけども、その業務負担が増加になった、課題となった地域包括支援センターに今回の配置替えでこれまで以上にどの業務に力を入れれるようになってこの体制にしたのかお伺いいたします。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。先ほど宇垣議員におっしゃってた総合相談、事業に関しましては保健師を中心とした、社会福祉士ですとか産職種を中心とした、事業所として運営しつつ、そのような3000件を超える、質問を、質問というか相談を受けてたというのが現状でございます。そのほかにですね、一般会計などでも、担当しております、緊急通報事業ですとか除雪事業のような高齢者のサービス事業を担っていた事務職員が今いた2人がいまして、その部分を事業所として先ほど総務部長が明確化するという部分で高齢者福祉課の方に、ということだったもんですから、そちらの方に、事務職員の方を移した上でですね、両課がですね、連携しながら、進めるように組織の改編を行ったところでございます。以上です。
宇川議員。
要するに単独で見て地域包括支援センターの役割っていうのは今後その高齢者の単身世帯だとか身寄りのない高齢者、介護、医療、生活支援などを含めて複合的な課題がある中で非常にこう地域包括支援センターの在り方っていうのが大事な形を取っていくんじゃないかなと思うんですけども、市長はですね、今後この地域包括支援センターをどのような機能を担う役割として人増加も含めて強化していく考えがあるのかお伺いさせていただきます。
市長。
はい、地域包括支援センターの今後というお尋ねですけれども、私が私立病院にいた頃からこの地域包括という概念が出てきまして、要するに高齢者という目線から医療も介護も居宅での生活もトータルで見ていこうと、そういう体制を地域に作ろうと。でその要になるのが地域包括支援センターなんですけども、今組織の話でもありましたけども、そこを事業所としてまず力を入れてという話がありました。本来的にはそこが市内のコーディネーター役としてセンターの機能を果たすのが一番理想的だと思いますけれども、今その需要を満たす供給体制が市内では少ないということもあり、今のところはまずその事業所としての機能を充実ということになっているところですけれども、本来的にはそのセンターとしてのコーディネート機能がもっと強まるように、将来的にはそういう意味での人材も貼り付けてということで進めたいと、そういうふうに考えます。
宇川議員。
明確に答弁いただきたいんですが、増やすお気持ちがあるということでいいですか。
市長。
増やす気持ちはありますけれども、それを満たす資格者が確保できればという前提になります。
宇川議員。
はい、分かりました。前向きに考えていただきたいなと思います。で次、注目項目の2点目なんですけども、これまで先ほども申しました通り推計してはどうかということであれしたんですけども、僕が確認したいのは需要に対応できる介護職員だったりとかケアマネージャー、事業所が将来的に残るかというその供給の見通しの話なんですね。供給側の見通しを立てると市としてもどのような政策が今後必要かっていうことが明確化してくるんではないかと思うんですけども、10期計画においてですね、介護職員数やですねケアマネージャー、事業所数、事業継続の移行など供給側のついての推計ではなく分析ですね、こういった分析をしてはどうかと思いますが、見解をお伺いいたします。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。 まあ、働く人のですね、まあ、供給側というか、まあ、数を推計、現在においてもですね、まあ、まあ、需要と供給じゃないですけどありませんが、そういう中で、まあ、ギリギリの人数の中で皆さん運営していただいているのは、確かだと思います。今後においてもですね、介護需要というのは、まあ、人口は減っていきますけども75歳以上の人口は減っているわけではありませんので、今後もまだ介護需要というのは少しずつ膨らんでいくんじゃないかなというふうに予想しているところ、給付費なんかも増えていくというふうに予想しているところでございます。そういう中で介護、それを支える介護の方がどれぐらい必要か、まあ、それはある程度、まあ、事業所の数が分かればですね、出てくるとは思うんですけども、それを今は満たせない状況なもんですから、各事業所によって数人ずつ、外国人を入れているような状況でございます。まあ、そういうような私どもはですね、そういう現場のお話を、まあ、現場同士で行いながらですね、まあどれ、まあ、その状況を聞きつつですね、計画に盛り込むというのは非常に難しいところはあるとは思うんですけども、どういうふうに、まあ、先ほど独自のというおっしゃってたんですけども、盛り込めるかという部分についてもですね、検討はしていきたいなというふうに思っております。
宇川議員。
はい、わかりました。で、留萌市ではですね、過去にもですね、老健施設の閉所などですね、事業所はさまざまな条件において突然サービスが停止してしまうことがあります。特別養護老人ホームだったり 老人保健福祉施設をはじめ、サービスによってはですね、限られた事業者によってでしか、やられてないものもあります。非常にそれって代替性が低いものだと僕は認識しているんですけど、非常にかつ重要性の高いサービスだと思ってるんですけど、留萌市としてですね、こうしたサービスの代替性の低いものについてですね、将来の介護提供体制におけるリスクをどのように認識しているのかお伺いさせていただきます。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。答弁としては非常に難しい答弁かなというふうには、認識しておりますが、今市内に、まあ、事業所がなければ最終的には、まあ、市外の、例えば特養に関しましてもですね、空き待ちが出ているような状況ですけども、どうしても非常に、まあ緊急的に、まあ、そういうような対象者が出た場合はですね、近隣の、マシケさんだとか小平さんだとか、それとか、もうちょっと遠くの、まあ、市町村も利用しながらですね、サービス調整をしながら今やっているような状況でございます。現状においてはですね、まあ、特養さんの中ではですね、30人40人の空き待ちというか順番待ちは出てますけども、本当に、まあ、緊急性のある、ところについてはですね、まあ、今療養病床の中に入っていて、まあ、緊急性が、まあ、ないというわけではないんですけども、まあ、そういう空き待ちをされているという方もいらっしゃるというような状況でございます。先ほどおっしゃってた老健施設なんかもですね、リハビリをしながらですね、職場居宅を目指すような施設ですけれども、まあ、市にとっては非常に重要な施設であるのは、認識はしておりますけれども、将来も含めてですね、そちらに対して対処していくというのは今の段階では非常に難しいなというふうに考えてございます。以上です。
宇川議員。
なかなか他市町村に行くなど厳しい状態にあるということは僕も認識はさせていただいているんですけども、ちょっとまた別の角度が、午前中ですね、一般質問で市長はですね、医療について民間では不採算となる分野を担うことが難しい場合があるという趣旨の答弁をなさったと僕は認識しております。で、私は介護においてもですね、同様の側面があるのではないかというふうに思っております。で、介護サービスの多くは民間事業者から提供されていることが多くですね、もうこの人口減少や人材不足が進めばですね、採算性や人材確保の観点から民間だけでは非常に難しくなってくるのではないかと考えております。その中でですね、市として地域に必要な介護サービスを維持するためにはどのような役割を果たすべきだと考えているのか、市長の見解をお伺いさせていただきます。
市長。
はい、今回の宇川議員のご質問は、まあ、トータルでいうと、まあ介護保険の制度は、まあ、国の制度ですけれども、それを市町村ごとに保険者として提供すると、それが需要に対して 供給が少ない場合に保険者としてどういうふうにその責務を果たすのかと、そういうことになると思う、まとめて言うとそういうことになると思うんですけれども、それで実際にはそういう介護保険制度を作って、そこにビジネスとして提供者が参入することで、それが経済だったり雇用だったりのチャンスが生まれるという、そういう制度設計だと思うんですけど、どうしても供給が足りない場合に、じゃあその需要者が需要がある、要するに待機状態のとか、サービスを受けたいけど受けられない人に対してどうやってサービスを提供するんだ、そういうことになってくると思います。でそれで簡単に行政がそのサービスを担うと言っても、行政自体そういう専門職を雇ったりということが難しい状況になると思いますので、本来であればこういう例えば留守居だけとか介護だけとかっていう個別のそういう労働者受給のお話ではなくて、社会全体として国全体として社会的に必要性の薄れた業態から、これから必要とされる業態へ労働者がきちっとシフトできるような、そういう環境になればいいけれども、日本の社会ではそうではなくて、古い業態も残したまま新しい業態に対応しようとしている、そんな嫌いがあると思います。それで最近ではその外国人材もということで、そういう人手の足りないところを補うという形になってますけれども、だから公共がそのサービスを提供したからすぐにその穴埋めができるかということははっきりは申せませんけれども、需要を満たすサービス提供体制は何らかの形で必要になっていくと思いますので、その辺は民間事業者とも相談し、そういう有資格者の確保ということも踏まえて努力してまいりたいと思います。
宇川議員。
はい、今の答弁をいただいた上で第10期中項目3点目に移ります。全国の自治体ではですね、就職奨励金だけでなくてですね、家賃、引っ越し費用、奨学金返還、ケアマネ更新、研修だとか、今先ほどおっしゃられていた外国人材の受け入れによる経費ですね、こういったものの助成、さらに、訪問送迎時間に応じた事業者への 運営支援までですね、地域課題に応じて自治体がかなりそこを補填している部分がかなり出てきております。そういった今も留萌市においてもですね、国や道の制度を紹介するだけではなくてですね、市内において特に不足している職種、今市長がおっしゃったような困難のサービス特定してですね、今後10期計画、計画されていくわけですけども、そういった独自のですね、人材確保だとか定着支援、事業継続支援にこう盛り込んでいく考えはないのか、市長の考えをお伺いさせていただきます。
暫時休憩いたします。再開いたします。市長。
今この第10期の介護保険事業計画を作るにあたって、市内全体のその需要と供給の状況、厳しい状況にあるということは認識しておりますけれども、なんとかそういう人材を確保できるような、その辺の確保策も含めて進めてまいりたいと思います。
宇川議員。
はい、分かりました。で、ちょっと前後したんですけど、10期計画策定にあたりですね、介護保険運営委員会の意見を聞くだけでなくてですね、介護事業所の経営者だったりとか管理者、ケアマネージャーだとかヘルパーだとかをこう対象としたですね、アンケートや聞き取りを行ってですね、現場の意見をこう計画に反映させるお考えはないのか、お伺いさせていただきます。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。現場の方ではですね、ケアマネなどについてはですね、2ヶ月に1回、主任ケアマネと一緒にですね、打ち合わせをしているということも聞いておりますし、またさらにはですね、担当課の方ではですね、介護事業所とですね、年1ぐらいにはなりますけども、 それぞれの事業所の今の現状、それとか外国人の状況、それとか経営の状況などについてですね、話を聞くということはしておりますので、そういう中のことをですね、計画の中に盛り込めるかどうかについてはですね、その辺も含めてですね、検討していきたいというふうに考えております。
深川議員。
今、部長答弁いただいたように、そのケアマネ、主任ケアマネの会が2ヶ月に一遍、事業所にあれするのが1年に一遍、これだけ人が入れ替わりが多い中で、その回数で足りてると考えているのか、お聞かせ願います。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。その他にもですね、サービス事業所とはですね、いろいろな介護報酬の関係でお話を伺ったりしておりますので、その回数がどこで足りないというふうには思っておりませんけれども、できるだけ多くですね、徴収できるような形の体制を取っていきたいと思っております。以上です。
深川議員。
はい、介護サービス提供体制の現状と課題や、持続可能性、10期計画について、お伺いさせていただいたんですけどもですね、市長は所信表明で医療のある町に住みたいと一番に掲げられたんですけども、私は医療だけではなくてですね、介護も非常に重要であると考えております。今後ですね、介護サービス、提供体制の維持だとか、こういうものを重要課題として位置づけてですね、市長これ以上にですね、介護に力を入れて取り組んでいく考えがあるのか、市長の考えをお伺いさせていただきます。
市長。
はい、確かに医療一番にということは申しましたけれども、実際の高齢社会ということを考えれば、介護も一緒に考えなければならない大きな課題だと思っております。で、今は保険制度としては医療と介護は分かりましたけれども、昔は医療という中で高齢者のそういう介護、ケアもしていたわけですから、一体として、先ほど地域包括というお話もありましたけれども、その辺も一体として、保険制度としては分かれても、それを使う高齢者は1人ですから、それぞれですから、そういった中で相対的にカバーできるような体制を市内全体で作っていければと思っております。
深川議員。
ぜひ介護にも力を入れていただきたいと思っております。では大項目2点目に移らさせていただきます。で、令和7年の肺炎球菌ワクチンの定期接種が 23.6% で、令和6年度が 9.7% から上昇してますけども、なおですね、4人に1人ぐらいしか接種してないんですが、市はこの定期接種に限ってですけど、この定期接種の接種率を十分な水準と評価しているのか伺わせていただきます。
市長。
はい、これ私も65歳になった年に受けましたけれども、やっぱり先ほど広報の仕方のこともありましたが、もっときちっとお伝えして、またはこの肺炎球菌ワクチンを打つことで、その肺炎に対する予防ができるという効果も含めて周知して、もっとこの接種率が上がるようなアナウンスをしなければいけないなと思っています。
深川議員。
はい、その中で65歳という限られた期間を逃すと、その後は原則定期接種から外れて、また任意接種の方になっていくんですけれども、年度当初の通知だけでなくてですね、年度途中の未接種者に対する再通知っていうものは行っているのか、お伺いさせていただきます。
暫時休憩いたします。再開いたします。市民健康部長。
はい、お答えいたします。年度途中での勧奨、してない方への勧奨は行っていないところでございます。以上です。
深川議員。
これが実は非常に全国的にも効果があるようで、ぜひ私としては行っていただきたいなというふうに思っております。で、次、中項目の2点目に移らさせていただきます。ワクチン接種しやすい環境の整備についてでございます。先ほど小児に関しては接種期間が1年以上あるので、休み中に打ってくださいっていう市の全体の考えというのは理解したんですけども、僕が言ったのはですね、市が保護者の困りごとだとかニーズを認識しているかということなんですけども、そういったニーズ調査っていうのを行っ てないように聞こえてたんですけども、そういったニーズ調査を行ったことはあるのかお伺いさせていただきます。
市民健康部長。
先ほどもまあ答弁した中にはあるんですけれども、予備接種ですとか、時間のニーズ等に関してはですね、特段、捉えたことはございません。今の接種予備についてはですね、先ほども答弁したとおりですね、いろんな時間帯のところが、医療機関の方、やっていただいて、土曜日も接種できるような体制、さらには夏休みも打てるような体制となっておりますので、そういう中でどれかを選んで打っていただきたいという思いで、今のところは特段捉えていないところでございます。以上です。
宇川議員。
はい。ではその中でですね、やっぱり私としてはかかりつけ医で接種するっていうことが非常に重要なテーマではないかなと思ってまして、民間のクリニックもですね、接種に協力していただいていることは重々承知しておりますけども、今回唯一小児科を有する留萌市立病院についてなんですけども、現在小児予防接種については火曜日木曜日の1時半から15時まで完全予約制となってます。これはなかなか働いている保護者にとっては勤務中でありですね、就学時は学校を早退しなければならない時間帯となっております。留萌市立病院としてですね、人員体制や通常診療との兼ね合いがあることは理解してるんですけども、地域に根ざした信頼される病院を目指しですね、公衆衛生活動に寄与する留萌市立病院としてですね、こういった保護者の就労やですね、子どもの学校生活との両立の観点から接種の曜日だったりだとか時間帯について改善できる余地はないのか、検討する考えはないのか、事業管理者にお伺いさせていただきます。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。現在の予防接種体制につきましては、医師や看護師などの医療従事者が限られた体制の中で、通常の外来診療や入院患者への対応など、さまざまな業務に当たりながら維持しているところであり、院内でもですね、その辺につきましては常に、ドクターとも検討もしているところではございます。今後におきましても通常診療などへの影響に十分配慮しながらですね、院内の限られた医療資源の中で現場の意見も聞きながら、無理なく継続していける体制づくりの中で、その辺についてもまた協議はさせていただきたいと思います。
宇川議員。
はい。なかなか、人員体制だとか診療との兼ね合いがあるので難しいことは理解させていただいております。でもう一点なんですけども、ワクチン接種しやすい環境の整備ということでですね、留萌市立病院のワクチンの予約方法について伺わせていただきます。予約する時間帯も限られております。少ない人員の体制上ですね、電話対応できる時間を広げるっていうのは非常に難しいことと思います。で、電話受付時間を延長するだけが解決策ではなくてですね、今はですね、ウェブでの予約だったり LINE だったりだとかですね、いろんな受付方法がある中でですね、保護者の利便性向上にもつながると、電話対応を減らすことで病院職員の負担軽減にもつながる可能性もあるということで、こういった中でですね、市立病院の小児予防接種についてですね、このウェブ予約だったり LINE などの電話以外の予約方法をですね、調査検討する考えはないのか、事業管理者の見解を伺います。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。ウェブ予約や LINE を活用した予約につきましては、接種機会の拡大と市民サービスの向上につながる有効な手段の一つであるということは認識しております。ただ費用面や操作性、個人情報の取り扱い、また既存システムとの連携なども踏まえ、このワクチン接種というもののピンポイントにのみならずですね、検診の予約や診療予約など、あとさらにはやっぱり留萌市立病院というのはやっぱり医療というものが主体となってございますので、その辺の医療の部分も含めたですね、病院全体の DX 推進を含めて総合的に検討はしていきたいと考えているところでございます。
宇川議員。
ベンダーさんだったりとか予算の関係もあるので、全てが全て導入を目的としているわけではないんですけども、 こういった、ね、利用者のニーズを把握していくということをもっとやっていただきたいなという思うところでございます。で最後に情報提供についてなんですけどもですね、子どもに限らずですね、市民全員がですね、ワクチン接種しやすい環境をですね、整えるためにはですね、接種時間だとか予防方法だけでなくですね、市民が自分に必要なワクチンについていつどこでどのように接種できるか容易に確認できることが非常に重要であると私は考えております。現在、留萌市のホームページでワクチンごとの情報を掲載されているんですけども、僕も他市の状況も調べてみたんですけども、若干少し分かりにくいんではないかなという印象を受けさせていただきました。小児からですね、成人、高齢者までですね、こういったものを一体化してですね、確認できるような点ではですね、もうちょっとホームページも改善の余地があるんではないかと思ってるんですけども、対象年齢、接種スケジュール、接種医療機関、予約方法などホームページで分かりやすく整理してですね、その上でですね、市の公式 LINE からもですね、予防接種のその情報へ容易にアクセスできるようにするなどですね、情報提供方法を改善する考えはないのかお伺いさせていただきます。
市民健康部長。
はい、お答えします。市のホームページにつきましては、確認をしていましたけども、ワクチン接種のことについてですね、ある程度すべて載っている、ところで、それが逆に見づらいところもあるのかなというふうに、思っております。ホームページについてはですね、今いろいろなコンテンツとかですね、SNS ですとか、先日、防災、の出たときは LINE で分かるようになってただとか、いろんなものが出てきているところでございます。こちらにつきましても、他市の状況ですとか、そういうようなものを確認しながらですね、分かりやすいホームページが作れるように努力してまいりたいと考えております。以上です。
宇川議員。
これまでですね、接種時間、予約方法、情報提供についてお伺いさせていただいたんですけども、小児の予防接種のですね、受けやすい環境を作るってことは、私立病院だけの問題ではなくてですね、疾病予防だとか子育て支援という市の政策について取り組むべき課題であると僕は考えてます。で、市長は市政執行方針において、健康寿命の延伸に向けて疾病予防や健康増進の重要性を示されていると思います。でその考えをで具体的な取り組みにつなげるためにもですね、保健医療科とですね、市立病院が連携し、先ほども市長もおっしゃってたと思います、保護者のニーズをですね、きちんと把握した上でですね、こういった方法をですね、現在の体制改善できる点がないか具体的に検討する必要があるんじゃないかと私は考えております。市長としてですね、最後の質問になるんですけども、現在の体制をそのまま継続するのではなくてですね、接種しやすい環境の実現に向けて、具体的な改善策の検討を進める考えがあるのか、最後にお伺いさせていただきます。
市長。
はい、この予防接種を受けやすい環境づくりということですけれども、理想的には、例えば子どもの予防接種であれば、子どもの学校の都合もあり、それを連れていく保護者の仕事上の都合もありということで、望む人が望む場所、望む時間でできるというのが一番いいと思いますけれども、なかなか病院の体制も、私立病院ばかりじゃなくて、市内の医師会の病院も含めて、それぞれ月曜日から土曜日で午前午後それぞれいろいろな時間帯では幅はありますけれども、それが接種しようとする人の時間にマッチするか場所にマッチするか、先ほどかかりつけというお話もありましたけれども、できれば自分のかかりつけ医で打ってほしいけどそうもいかない場合もあると思います。その辺はある程度それを接種を希望する側の歩み寄りも必要な場合もあると思いますけれども、サービスを提供する側としてはもう少し工夫の余地はないかということで協議は必要になると思います。あとは例えば時間帯などで言えば、そういうことを例えば今日は子どもの予防接種に連れて行きたいからちょっと仕事1時間抜けたいなんていうことがお互いに許し合えるような社会環境になれば、その辺も緩やかに移行できるのではないかなと、そんなふうに考えています。
1番宇川議員の質問を終わります。